会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密のコーナーです。今日は UCC、 この会社の秘密に迫っていきます。まずは会社の概要を紹介しましょう。生産国で苗木を育てることから、原料の調達、研究開発、品質保証、製造、販売、そして文化の創造に至るまで、世界唯一とも言われるカップから農園まで、一貫したコーヒー事業を展開するのが UCC 上島コーヒー株式会社です。その歴史は1933年5月、神戸というハイカラな港町の一角に上島忠夫商店の小さな看板が上がったことが始まりです。そして80年近くにわたり、コーヒーの新たな需要の創出に次々とチャレンジし、日本のコーヒー市場の発展に寄与してきました。 UCC 上島コーヒーのこの社名の由来なんですが、 UCC 上島コーヒーカンパニー、この頭文字から3文字を取って UCC ブランドということになっています。今日は電話がつながっています。 UCC 上島コーヒー株式会社マーケティング本部副本部長の渡辺雅人さんです。渡辺さん、おはようございます。
おはようございます。渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくどうぞお願いします。
さあ、 UCC 上島コーヒーといいますと、なんといっても、世界初の缶コーヒーを開発した会社ということなわけですけれども、まずいつ頃、これはどんなきっかけで開発することになったんでしょうか。
はい、これはですね、今を遡ること40年以上前になるんですけども、
はい、
1960年代に遡ります。はい。
で、これはどういうきっかけがあったんですか。はい、
製品自体はですね、発売させていただいたのは1969年なんです。
はい。
はい、で当時弊社の創業者であります上島忠夫がですね、
はい、
まだまだコーヒーというものが日本には普及できておりませんでしたので、全国にコーヒーの素晴らしさをですね、普及するために全国出張してたんですね。はい、でその時に、当時は電車を使ってましたから、電車の待ちの時間を利用してですね、コーヒーを飲みたいということになったんですね。はい、で当時は当然缶コーヒーございませんから、唯一ありましたのが駅の売店で売られている瓶入りのコーヒー牛乳なんですよ。
あ、瓶入りのコーヒー牛乳、はい、なるほど、はい、なるほど、
はい、うん、ところがですね、それは飲んでる最中にですね、電車が来てしまったんです。
あ、
はい、
これはちょっと大変ですね。は
い、で今でしたら缶でしたらそのまま持ち込むと何の問題もないんですが、当時はですね、2つの選択しかなかったんです。で1つがそのままですね、残したものをお店に返す方法ですね。
はい、
でもう1つは実は瓶代というのが当時かかってましたから、瓶代を払って持ち込むしかないんですよ。
ああ、なるほどね。
はい、
これはどっちにしてもちょっと困りますよね、はい、そういう時ってね。
そうですね。その時にもったいないという気持ちの中で、弊社のスローガンでもありますいつでもどこでもという考え方があるんですけどもね、
はい、
冒頭でお話しましたように、やはりコーヒーというのをお一人でも多くの方に楽しんでいただきたいという考え方の中から、
はい、
いつでもどこでも手軽に飲めるコーヒーを開発しようというのがひらめいたわけなんですね。
まあ、それで、
はい、
缶に入れられないかと、
はい、そうです、
いうことになったわけですか。
はい、当時も缶についてはサイダーであるとか、ジュース関係はもう世の中にはあったんですね。
はい、
はいはい、でちなみに余談ですけども、今のようなプルタブという押して開ける分ではなくて、当時はまだ缶切れのようなですね器具がついてまして、
はい、
2つ穴を開けて飲むようなタイプだったことが余談としてございます。
最初はそうだったんですね。
はい、そうなんですよ。はい、
なるほどですね。
はい、
まあ、それからしますと随分と今は発展しましたけれどもね。
はい、はい、そうですね。
これ世界初の缶コーヒー、開発のポイントというのはどんなところですか。
最も大きいことはですね、今まで誰も開発したことがない部分ですから、まず 当時はあのコーヒーというのが喫茶店でしか飲めない特別なものだったんですね。あ、
なるほど、
はい、ですからそれをやっぱり繰り返しになりますけど、いつでもどこでもという考え方の中で、うんうん、もう執念ですね、
はい、
必ずそれを開発しようという部分が当時 の創業者とあと開発チームをですね、よく最近ではありますけどプロジェクト体制で社内で発足しまして、成功するまでやるという考え方の中でプロジェクトを組んで進行させていただきました。
はあ、今ではその、ね、開発が、ね、はい、結びまして缶コーヒーの市場というのは相当大きいんですよね。
はい、今ではですね、3億6千万ケースです。
はあ、3億6千万ケースですからね。
はい、そうなんです、
ね、
ですからこれは飲料トータルが20億ケースですから、もう、パーセントで言いますと 25%、 4分の1がコーヒーなんですね。
なるほど、
はい、日本の市場はそうなっております。それぐらいも一般的な飲料として普及はしております。
まあ、おっしゃる通り、はい、いつでもどこでも本当に楽しめる飲み物になりましたね。
はい、ありがとうございます。
世界初の缶コーヒー、まあ、プロジェクトチームを作ってというお話でしたけれども、これは最初では本当に苦労されたんじゃないですか。
はい、そうですね、基本的にはやはり一番の大きな問題がですね、コーヒーと牛乳が当然ながら缶の中では分離してしまうわけですよね。
なるほど、
はい
はい。
それともう一つが、当然ながら缶ですから、長期保存ができるという部分の中から長期間の品質保証が必要になります。はい、で当時のですね、一番の問題点がまだまだ缶といいますと、現在のような技術はまだまだ発展しているわけではございませんでして、特に内面の塗装ですね、はい、もうほとんどむき出しになっている缶ですから。
なるほど、
具体的に何が起こったかと言いますと、
そうしますと どういう風になっちゃうんですか。
はい、これがですね、もう逸話になっておるんですけども、当然ながら缶のむき出しということは鉄のイオンが出てまいりますよね、液体入れますと、
はい、
でそれとコーヒーの中にはですね、タンニンという成分が入ってるんですね、はい、でこれが結びついて、美味しい色の琥珀色ではなくてですね、
はい、
化学変化を起こして真っ黒になってしまうんですね。
はあ、
で当時のチームの中ではこれはミルクコーヒーじゃなくてブラックコーヒーだというような逸話がございます。
なるほどですね、
はいはい、
でそれは、はい、プロジェクトチームで研究開発をして、
はい、
もうそうならないようにしていったわけですね。これは
ですからこれは決して UCC の力だけではありませんでして、パートナーとしてご協力いただいた製缶会社様ですね。
あ、
ですからもう社内はもちろんですけども、社外のそういう業者様にもいろいろお力をお借りして、というのが起点ではございます。
なるほどですね、
はい、
そうか、
まあ、これはもう一つ逸話がありまして、試作品というのは大体我々は無地の缶に詰めて作って、確認するんですね、ですからもう毎日トラック一杯ぐらいの無地缶がですね、
はい、
研究所から出ていったという逸話も残ってございます。
はあ、
はい、
いやー、やはり、はい、いろいろもう苦労があってやっぱり結びついたわけですね、はい、製品化にね、
そうなんです、でこのような経緯でようやく、1969年の4月にですね、
はい、
当時の品名では UCC コーヒーミルク入りという、皆様方おなじみの3色の缶ですね、はい、こちらの方で発売させていただきまして、
はい、
おかげさまで、発売からもう40年以上経ちますけれども、現在もUCC ミルクコーヒーとして、販売させていただいております。
まあ、おなじみの3色、はい、茶色、はい、白赤の色ですけれども、これも、はい、最初から今のデザインなんですかね、はい、これは
当然ながらマイナーチェンジはデザインも中身もしておりますが、やっぱり変えない部分としては、この3色のトーンというのは開発当時のまま踏襲しております。
あ、そうなんですね、
はい、
中身味の方はこれはどんな風に、はい、ね、変わっていったんでしょうか。
味もですね、パッケージと同じように、具体的に言いますとミルクの成分ですね、具体的に言いますと当時はやはり粉の というのが中心ですけども、例えば今でしたらもう牛乳をメインにさせていただいたりとか、あとは糖の種類ですね、これも当時は異性加糖といわれる加糖ブドウ糖液糖もしくはブドウ糖というものを使ってたんですけども、現在の部分ではグラニュー糖でコーヒーの量もですね、やはり時代の変化、お客様の嗜好変化とともに、マイナーチェンジを加えながら現在に至っております。
なるほどですね。
はい、
ちなみに、はい、当初からのその色のデザインですね、
はい、
茶色白赤という、
はい、
これは3色の意味というのはあるんですかね。
よくぞ聞いていただきました。これもですね、弊社はザ・コーヒーカンパニーという企業理念を掲げておるんですけども、きっちりした理由がございまして、まず一番下の部分の赤ですね、
はい、
これはリスナーの方々もご存じない方もいらっしゃると思うんですが、コーヒーの実ですね。これはコーヒーチェリーと言われてぐらいですね、鮮やかな赤色なんですよ。
真っ赤ですもんね。
はい、これをまず表しております。
そして、
はい、
白、
白はですね、これはコーヒーの花なんです。
コーヒーの花って白なんですね。
真っ白なんですよ。もう本当にそれはそれは美しい白でして、ジャスミンのような香りを花の段階でも漂わせることでですね、非常に美しさの象徴的な部分なんですね。はい、
そうしますと茶色は、
これはもう茶色の部分に、豆の記載させていただいておりますけども、最終的に、リスナーの方々はじめお客様がご愛にたまる時のコーヒーの焙煎した時の茶色の色ですね。そして液色を表しております。
まあこの3色で実がなって花がついてコーヒーになると、
はい、そういうことなんです。
まあなるほど、はい、よくできてますね、
はい、ありがとうございます。
なんかそうやって飲むとまた味わいも変わるような、ねはい、気がいたしますけれどもね、
はい、そう言っていただくと本当にありがたいです。
で、最初の世界最初の初の缶コーヒーが開発されたわけですけれどもね、
はい、そうです。
でそれ以降も業界に先駆けた、はい、商品というのを次々と発売されてらっしゃいますよね。
はい、1969年に、缶コーヒー市場が形成されてからですね、40年が経つわけですね、
はい、
でその中でやはり、190g 缶というですね、これは他社さんも含めてよりコーヒーの味覚が強い部分に変遷していったんですね、うん、
はい
はい、その中で弊社はやはりコーヒーの新しい楽しみ方の提案という部分がベースにございますので、はい、やはりコーヒーの原点としてはブラックコーヒーですね。はい、そちらの方の製品を、1987年にですね、缶としては発売をさせていただきました。
おお、
はい、
これもかなりね早い時期ですよね、
はい、そうですね、当時はこれも逸話がございまして、製品にはブラックというのを明記してるんですけども、やはり砂糖が入ってない、ミルクが入ってないとかですね、そういうご指摘もお客様から伺ったと聞いております。
あ、逆にですね、
はい、はい、
なるほどね。
それでその製品を1994年にですね、現在の弊社 の主力製品になっているんですけども、 UCC ブラック元という製品にパッケージも中身も、リニューアルさせていただきまして発売させていただきました。
いや
で特にブラックについては今ですね、これはご説明申し上げたいんですけども、はい、実は3億6000万ケースの市場のですね、
はい、
もう 20% になってるんですよ。
は
ー、はい、
もう本当に主力の、はい、もうメインなわけですね、これは。
そうです。もうですから5本に1本がですね、ブラックという時代が今日本には来ているという部分になります。で弊社の場合やはりザ・コーヒーカンパニーとして、一切香料は使わないという部分がベースにありまして、そのために、独自の製法や特許ですね、
はい、
そちらを開発しまして、無香料でもレギュラーコーヒーの本来の味がそのまま缶コーヒーで楽しめるという製品として、発売させていただいております。
なるほど、
はい、
去年2010年にはザ・クリア、これも発売されましたね、は
い、ありがとうございます、こちらの方はですね、ブラックコーヒーに、ミルクだけを入れまして、コーヒーとミルクでしっかりうまいという部分の中のお考え方の製品なんですね、
うん、
まだまだ無糖ミルクの市場というのはですね、規模的には 少ないんですけども、ブラック無糖市場を弊社作り上げたようにですね、今後はこの無糖ミルク市場の中でですね、きっちりとブランド定着をさせていくべく、製品改良や、プロモーションを強化したいと考えております。
あれもすっきりとした味でね、すごくいいなと思いますけれどもね。
ありがとうございます。
いろいろありますけれども、渡辺さん、個人的にこうお好きなコーヒーというのはあるんです。どんなものが。
私はですね、やはり、今回、ご紹介させていただきました、UCC ミルクコーヒーが大好きでですね、この製品が好きで、実はUCC を受けた人間なんです。
そうなんですね。実はですね、今日伺いましたいろいろな歴史、商品はもちろんなんですが、 UCC 上島コーヒーのホームページをご覧いただきますとですね、様々な楽しいコンテンツが用意されております。そういった歴史、誕生秘話、ロングセラーの秘密、それからアニメーションを使って分かりやすく説明したオリジナルの壁紙、まあこういったものもダウンロードできるページがありますので、ぜひホームページの方もご覧いただきたいと思います。ということで、今日は、UCC の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは UCC 上島コーヒー株式会社マーケティング本部副本部長の渡辺雅人さんでした。渡辺さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
以上、会社の秘密でした。